はい、では今日はですね、仏教でこの有名な言葉、このいろんな仏教の本 の最初に書かれている、内容がですね、この白板に書かれている言葉なんですね。お釈迦様の教えをですね、きれいにまとめたお言葉として今日、日本の多くの方に知られています。こういう仏教の本なんかにですね、この最初の方に出てくるお言葉なんですね。これはとても皆さんにとって大事な内容ですから、よく聞いていただければと思います。こういう内容であります。人心受けがたし今すでに浮く、仏法を聞きがたし今すでに聞く、で好み根性に向かってどせずんば、さらにいずれの性に向かってか好みをどせん、という言葉がこの後続きます。この中にですね、皆さんの生きる目的、また皆さんがこの世で何をすれば本当の幸せになれるかについて、はっきりとお釈迦様が教えてくださっています。まず最初ですね、人心受けがたし今すでに浮くですね。人心と言いますのは、これは妊娠とか妊娠という言い方を普通するんですけどね、皆さんが妊娠と言ったら、なんかね、子供をなんか妊娠するようなふうに思うし、人参と聞いたらね、食べる人参を思い出しますから、ここは人心という言い方にしました。人心と言いますのは人の身ですね。今我々は人間として生まれてきました。人の身に受けるということは非常に難しいことなんだと。我々は簡単にね、人間に生まれたと思ってますが、仏様の目から見るとちょっとやそっとの確率ではないんだと。宝くじが当たるぐらいじゃないんだと。大変な確率で、ほとんどの人が人間に生まれられない中、皆さんは今人間に生まれてきたんだと。そして人間に生まれたからには、果たさねばならない大切な使命があると。こうお釈迦様はおっしゃるんです。人の身として生まれることは非常に難しいことなんだ。そういう中、今、私は今すでに、この身はこれすでにと呼びますね。今すでに受けることができた。人間に生まれてよかったという、生命の歓喜、生命の歓喜を表したお言葉でもあります。また、人間に生まれることでも大変なのに、この後次ですね、仏法を聞くのがこれまた難しい。仏法を聞きがたし、今すでに聞く。人間に生まれても仏法を聞く人が本当に少ない。聞くのはとても難しいことなんだ。そういう中、今、ね、皆さんは、私は今、すでに聞くことができた。そしてこの後に、ね、生きる目的は何かをおっしゃったことが、この後に、好み根性に向かってどせずんば、さらにいずれの性に向かってか、好みをどせんとおっしゃるのであります。まず最初ですね。我々は今人間として生まれてきたんですけども、人間として生まれることはとても難しいのに、今生まれてきたとおっしゃいますね。お釈迦様はですね、皆さんが今人間に生まれてきたのは、ちょっとやそっとのことじゃないと。ものすごい生まれることは難しいんだと。この生まれることが難しいことがわからないから、ね、簡単にね、人を殺したり、自殺をしたり、人の命を軽く扱う人がたくさんいると。それはね、いかに命が重いかがわからない。昔から言われますね、人の命は地球よりも重いと言われますね。これは、一応真理なんですね。地球よりも命は重い。ね。 いわば近代ヒューマニズムの原点とも言うべき真理で、誰もそれはおかしいとは言いません。しかし、思っている人はほとんどいない。本当に命は地球よりも重いと分かっていたら、簡単に自殺する人もいませんし、平気で人殺しをしたり、戦争なんかしないはずです。つまり、人間の命は地球よりも重いということが分かっていない。仏教から言うと、あなたが人間に生まれることは大変難しいこと、この2行が分かってないからだとおっしゃるんですね。じゃあそこでお釈迦様はですね、人間に生まれるのがいかに難しいかをですね、一つの例えで示しておられます。まあ、これが有名なね、仏教では、猛き不木の例えという話で皆さんに教えてくださっています。皆さん簡単に人間に生まれることなんてできないんですよとおっしゃるんですね。ある時ですね、まあ、阿難というお弟子がいました。阿難というね、お釈迦様のおそばにいつもついておられて、聴聞された方。お釈迦様の説法を一番たくさん聞いた方ね。特に、お釈迦様の後半の人生ですね、25年間ずっとですね、おそばについておられ、いつも説法を聞いて、そしてこの方がね、しっかり教えを記憶して、今日私たちは、仏教の教えを知ることができる。まあ、記憶力抜群でですね、非常に優秀な方だったんですね。でこの方に対して問いを投げかけておられます。阿難よ、そなたは人間に言われたことをどう思っているか。はい、大変ありがたいことだと思っております、ね、大変喜ばねばならないこと、喜んでおりますと。では一体お前はどのくらい喜んでいるかと、こう聞かれたんですけどね。でも喜びといってもね、この量で表せませんからね、返答に困るんですね。まあ嬉しいことでは間違いありませんがね、どのくらい喜んでるかといってもね、ちょっと表せなかった。まあ、そこで阿難に対していかに喜ばねばならないかを例えを持って示そうとおっしゃったのがこの例えね。猛き不木の例え。めくらの亀と浮いた木の例えというのがあるんですね。まあ、これ、まあ、造和言行というお経とか、あるいは涅槃行にも出てるんですけどもね、どういう話かと言いますと、ね、広い広い大きな海があると、ね。広い広い太平洋のような海にですね、一本の、浮いた木があるんだと。広い海にたった一本の浮いた木が、ね、漂っていると。で、その浮いた木のね、真ん中にちょうど亀の頭が入るぐらいの穴が開いていたと言うんですね。一方、ね、海の底にはですね、一匹のメクラの亀が生息していたと。一匹のメクラの亀ですね。浮いた木の木とメクラ、猛木、メクラの亀がいたと。このメクラの亀は100年に一度だけ海の上に浮かび上がることのできる亀であります。100年に一回浮かび上がる亀がですね、メクラでありますからね、上に上がっていくと不木、浮いた木があることなんか見えない。メクラの状態で上に上がっていった時にね、太平洋のような海にたった一本の浮いた木、浮いた木のしかもですね、ちょうど亀の頭が入るぐらいの穴の中にね、ひょこっと頭を上げることがあると思うかねと聞かれたんですね。これを聞いた阿難はですね、そんなことはとても考えられませんと返答しました。じゃあ絶対にないかとお釈迦様は聞かれました。いや、まあ絶対とは言いませんね、ほとんど考えられませんけどね、 何兆年かける何兆年ね、何回も繰り返していけばひょっとしたら奇跡のようですけど ね、ひょこっとメクラの亀が浮いた木の真ん中の穴にひょこっと穴が頭を上げることがあるかもしれません。こう言いますと、そうであろう、極めて難しいことではあるけども絶対にないとは言えないんだと。今皆さんがこのように生を受けた、今このように人間を受けたということはですね、この猛気不木の例えよりもさらに難しいことなんだ、ありがたいことなんだとおっしゃったんですね。まあ、今日ね、日本語に、ありがとうという言葉がありますね。ありがとう、ありがたいという言葉がありますね。ありがたい、これ実はね、仏教の言葉なんですね。今ではね、この言葉は感謝の言葉として人から物をいただくと、ありがとうございますとか、いや、これはありがたいことだと感謝しておりますというふうに使いますけどね。本来の意味は、ね、あることが難しいという意味なんですね。簡単にはないことがあったことをありがとうとかありがたいと言うんです。お釈迦様はここでも使ってられますね。あなたが人間に生まれることは、このメクラの亀が不木の穴に、ね、頭を上げること以上にあることが難しいんだと。まあ、ここから来ているとも言われますね。ね、ありがとうという言葉は。あることはないことがあった。だから、感謝という意味で使うんですね。感謝の意味。まあ、普通は使う場合は、ね、ありがとうと言ったら、皮肉めいた言い方しますとね、あんたみたいな欲の深い人が、出すのもはね、舌出すのも嫌な人が、私に物をくださいました。いやあ、あることが、ね、難しいことがあったわいということで、ね、ありがとうというんですね。人間なかなかね、伏せができないんです。奥の枝もケチでね、貪欲と言ってね、貪欲の人はね、あまりいいとこ生まれられないんですけどね。そういう悪をみんな奥の枝を作っている中、仏法を聞いたら伏せができるようになるんですね。伏せをすると幸せになれる。ね、でもそういう頃はなかなか起きることが少ないから、あることがないということで、ありがとうございますと、まあ、いう言葉がね、元なんですけどね。まあ、こういうことと、あとこの話もですね、ありがたいということで、仏教の言葉から生まれたのがありがたいという言葉。ただこれから皆さんね、ありがとうと使うときはこの話を思い出してね、使っていただければと思いますね。簡単に私たちは人間に生まれることはできない。この例えよりも難しい。こういう中、皆さんは今生まれてきたんで、人心受けがたし、今すでに行く。人間に生まれてよかったという生命の歓喜、生命の歓喜を味わわねばならないのが仏法だとおっしゃるんですね。で、こう聞くとね、人間にもし生まれられないとするならば、じゃあ、もし私たちがね、人間に生まれなければ一体どこに生まれていたのかですね、非常に関心があります。私も小さい頃思いましたね。気がついたら両親がいたんですね。生きておった。じゃあ私は生まれる前はどこにいたんだろうか。あるいはやがて人間である限りは死なねばなりませんが、じゃあ一体死んだらどうなるんだろうかと。こういう根本的な疑問。これについてはね、学校では教えてくれません。明快な答えを出す人はね、ほとんどいません。皆さんが一番知りたい人生の根本的な問いに対して、お釈迦様は、誰が聞いても分かるように明快な回答を示してくださっています。それが次にですね、あなたはもし人間に生まれることができなければ別の世界に生まれていたというんですね。これを仏教では、まあ、大きく我々が生まれ変わる世界を六道と教えるんですね。我々は今は人間に生まれてますけど、人間に生まれるなんてほとんどいない。多くの人は地獄界、ガキ界、畜生界がほとんど。稀に人間界、天上界に生を受けるものもあるけども。ね。まあ、修羅界もありますけどもね。 ね、全ての生きとし生きるものは六道を輪廻していると教えますね。これ仏教の言葉ですけど、六道輪廻と言いますね。生きとし生きるものは、ね、六道を輪廻している。だから生命の数はね、仏教から言うとね、大宇宙から言ったら同じなんです。ただ表面的にはね、増えたり減ったりしますけどね、大宇宙から言ったら実は同じであり、皆さんは始めのない始めから終わりのない終わりへと、実は私たちは大きく六道をですね、生まれ変わり死に変わり輪廻していると説かれるんです。仏教ではね、輪廻という言葉があります。六道と言いますのは、六つの道と書いて六つの世界、地獄界、ガキ界、畜生界、それに修羅界、人間界、天上界、これを六道、あるいは陸道という言い方もしますけどね。でこの6つの世界、大きく分けたら6つ、まあ細かく分けたら25にもなりますけどね、まあ、もっと短くしたら3つ、3大という言い方もありますけど、いろんな言い方するんですけどね、大きく分けると日本ではこの6つ、六道という言い方が有名であります。6つの道、6つの世界をあなたの業によって、仏教では皆さんが生まれ変わり死に変わりする世界を決定するのは業と言いましてね、皆さんの今までやってきた行い、根性で作ったね、行いで運命が決まる。その行いが一人一人違うので、生まれ変わる世界も違うんです。業、カルマとも言いますが、皆さんが今まで体や口や心で行った行いの中で最も強い業、これが次の未来の世界を決定いたします。で、その行いによって、我が回るように6つの世界を生まれ変わり死に変わり、これ生死輪廻とも言いましてね、仏教で生死と書いて生死、生まれたり死んだりをね、果てしなく繰り返しているんだと。生死、生死と書いて仏教で生死と言いますね。生まれ変わり死に変わり、生死輪廻しているとも言われます。輪廻という漢字は輪が回ると書きますね。これ輪は輪、ね、円です。仏教での生命観は円なんですね。円、ぐるぐるぐるぐる生まれたり死んだりを、ね、輪が回るように、この根はこれは回という漢字、回転の回と同じね、回るということですね。ぐるぐるぐるぐる大きく言う分けると6つの世界を生まれたり死んだり、生まれたり死んだりを果てしない過去から、これからね、もしこの世界から離れることができなければ、下脱できなければ、永遠にこの6つの世界を生まれたり死んだりして苦しまなければならないと。これを6つの世界を輪廻すると言いますね。あるいは生死輪廻という言い方もします。で、この世界をぐるぐるぐるぐる回っていると。こう言われるんですね。で、今は人間界に生を受けましたね。今は人間界に生を受けました。でもいつまでも皆さんね、この人間の体を保つことはできない。やがて、死に至ることがそう遠くない未来においてやってきます。じゃあ一体死んだらどこに生まれたかといったら、この5つがあるんですね。じゃあ一体どんな世界かをね、簡単に見てみたいと思いますね。まあ、実は皆さんの魂から言ったらね、この記憶は忘れてますけどね、腹底では残ってる可能性ありますね。やっぱりね、死んだ後が怖いのはね、過去そういうところに生まれたり死んだりしてきた可能性があるんです。人間誰でもね、生き物はね、みんな死が怖いですね。やっぱりこの記憶では、意識ではないけどね、腹底のね、本当の皆さんの心はね、うすうす感じている場合があります。だからもう本能的に死が怖いんです。それは過去ね、こういうところに生まれたり死んだりしてきたことがあるからなんですけどね。まずこの6つの中で、今は人間界ですけどね、この中で一番苦しみの激しい世界を地獄界と言います。日本でも使いますわね。今も人生地獄だとか、交通地獄だとか、いろんな言い方しますけどね、地獄というのはこれは苦しみの世界という意味ですね。まあ、地下の獄と書きますけど、意味は苦しみの世界ということです。 これは6つの中で一番苦しみの激しい世界、まあまりにも苦しみが激しすぎてもう周りの人のことが見えないような世界ですね。まあこの世界がさらにまた地獄でも大きく8つに分けたりね、100いくつに分けたりすることがあるんですけどね、これ全部ね、一人一人運命が違うのはね、行いが全部違うからなんですね。仏教では、業ですね。この皆さん、例えばね、顔形、皆さんが受けてる運命ね、同じ人間なのにね、同じ運命が一人もいないですね。これはなぜかといったらね、毎日の行いが一人一人微妙に違いますから。一日の皆さんのもし行動を記録したらね、で隣の人と比べてもね、違うと思います。ね。良い行い、悪い行い、いっぱいありますけどね。みんな行いが違うからね、顔形もみんな違うし、ね。受ける運命も一人一人みんな違うんです。ただ仏教では、すべては業で決まると。ね。運命は業。まあ、業って言ったら悪い印象がありますけどね。これ自体は善悪ないんです。ね、良い行い、を皆さんしていたら割とね、人間界とか天上界という世界に生まれられるけども、悪業が強かったら地獄界、ガキ界、畜生界に生まれると、こういうふうに教えられます。まあ皆さんの今までの行いだから、仏教を聞いたならばね、良いことがしたくなる、悪いことをやめようというふうになって、このね、今から言うこの地獄界、ガキ界、畜生界からまずは離れるように私は説法で持っていこうと思ってますし、皆さんもね、この話を聞いたらできるだけね、良い行いをするようにね、努めていただきたいんです。で、まずこの地獄界ですけどね、これは苦しみの最も激しい世界。まあ、この地獄に落ちる種まき、いろんなのがあるんですけどね、特にこの真理といってですね、怒りを中心にして説かれます。怒りの業の強い人は地獄に落ちる。怒りというのはですね、真っ赤に燃え上がりますわね。ちょうど地獄というのはですね、火で例えるんですね。火で燃え上がっている世界。真理の業の強い人は地獄に落ちると。もちろんこの後、貪欲といってね、必要以上に欲を起こしたりね、愚痴でね、罪を作るものも含まれますけども、ね。まあこれは真理といったらですね、これは恐ろしいという意味で、この真理を使っている。もちろん地獄に落ちる人は貪欲も真理を作ってますけどね、特に真理が強いということで、ね、この地獄に落ちます。まあ、それ以外にもいろんな詳しい分析もあるんですけどね、地獄といったらね、これ真理はこれは恐ろしい種まきなので、真理という言葉で特徴で表すんですね。恐ろしい種まきをすると地獄に落ちます、ね。まあ、これはまあ、いろんな地獄と言ってますけどね、例えばこの世の苦しみを一滴としたらね、地獄の苦しみは大海の水のようなもんだと、こういう表現もあれば、ね、いろんな表現で説かれています。でこれはみんながみんなじゃありませんけどね、ただ仏法を聞かなければね、因果の道理もわからないので、平気で怒ってもね、全然罪悪感がないから、どんどん腹を立てて腹を立てて自分で苦しむことがあるので、ね、このね、仏法を聞いて少しでも怒りを減らしていく、そういうことも大事なんですね。まあこの地獄の場合は怒りを中心にして恐ろしい罪を作ったら地獄に落ちますよと。この期間もね、人によってはね、長い人もいるし、永遠に苦しむ人もあれば、ね、そんなに長くない人もありますけどね、それでも結構人間の寿命と比べたら結構もう100年200年1000年2000年というのがありますから、やっぱりその人の業によって、ね、業によってそれぞれね、長さもね、苦しみの程度も違います。これが地獄界ね。特に真理の業の強い人は地獄に落ちると説かれます。で、次に、ガキ界ですね。まあ、これは食べたくても食べられない、飲みたくても飲めないね、ガキの世界ですね。我は鬼なりってありますけども、もうケチな人、もう嫉妬心が強くてね、もう出すのは本当にもう出したくないという人、そういった当然ね、人からも煙たがられます。だからケチな人はね、物もね、いただけなくなるんですね。出したくないだから。だからね、そんな人にね、なんか私たちも不正をしたい気持ちも起きてこなくなるんですね。その結果、ね、もう飲み物や食べ物に困る世界。飲みたくても飲めない。 食べたくても食べられない世界なんですね。まあ、これはね、私最近分かったんですけどね、仏教でも南伝仏教といいまして、インドはで南の方にですね、この、パーリ経典というお経があるんですけどね、まあ、そのお経によれば、皆さんが関心がある幽霊についてはですね、この多分このガキ界のような感じなんですね。まあ、これとはまた別に幽霊といったら、このね、六道の合間にある世界、まあ、これを中界という言い方もするんですけどね、まあ、今の日本ではこの中界が幽霊の世界なんです。日本や中国に伝わった仏教では、この例えば人間死んだ後ね、地獄に落ちるその合間にある世界が中界というんですけどね、まあ、この期間が大体7日から49日ということで言われるんですけどね、まあ、そういう解き方と、あとこのガキ界が、まあ、幽霊の世界ということで、解かれているのがこの、パーリ語で解かれているね、一切経には、だから2つありますけど、まあどちらでもいいんですけどね、でも幽霊というのも決してデタラメじゃないんです。実際、現れる、見える人は見えるんですね。ただ決して、幸せではないんですね。だからこの貪欲を戒めていかないとね、もう伏せの気持ちがなければ、実際物やね、また食べ物にも困ることがあると。必要以上のものをね求めるね、お金だけ集めて、物だけ集めて、誰にもやらないと、そして死んでいくんですね。財産だけを残してね、この欲の強い人ね、もう人のことなんて考えないで、自分の欲だけを満たそうとするね、貪欲の業の強い人はガキ道に落ちてね、苦しみますよと。まあ、ガキ道の絵を見てみるとね、お腹だけがぽっこり膨れてね、もう骨と皮だけでね、もう食べられない、飲めない苦しみね、もうこれはきついですわね。食べたくても食べられない、飲みたくても飲めないほどの苦しみが、このガキ道の世界で。ちなみにこれはね、死んだ後だけじゃなくて、この世にもあるんですよ、ね、この世にも仏教では六道輪廻していると言われます。死んだ後ももちろんありますけどもね、この世でもあります、ね、で次、畜生界。これは現在の我々でもね、認識できます、ね、これは、動物ですね、あるいは、ね、魚類とか爬虫類、両生類と、まあ、この数たりやね、生物で言いますと150万種類あるそうですね。その中の一つが人間ですけど、ほとんどは、ね、畜生なんです。ものすごい数がいますね。ね、だから魚でもね、卵をね、いっぱい産ましね。ね、だからこの海だけでもね、生物、ね、何十万、何十億、何兆いるか分かりません。ね、ネズミでもね、あれ、一つ貝のネズミ、ものすごい早いで成長がね、わずか、ね、まあ、一回に、二十日ネズミならばね、一回で8匹もそうですね。でわずか大人になるのが20日間。ね。これを単純計算するとね、一つ貝のネズミがね、どんどん子供を産んで子供を産んでいきますとね、一年間経ったらね、200数十億の数になるそうですね。わずか一つ貝のネズミですよ。まあ、どこで消えたかわかりませんけどもね。だから、ネズミ考えてもね、ものすごい数のネズミが存在するし、海の中の鮭でもね、たくさんの卵を産むし、ね。もう動物の中でもこう魚類だけ調べてもね、ものすごい数。だから人間界と畜生界を比べてもね、まあこの後の世界分からなくてもね、皆さんが見える世界で言うならば、この人間界の約60数億の私たちとね、畜生界の何十億何兆の数と比べるだけでもね、いかに人間に生まれることが難しいかが分かると思うんですね。お釈迦様ですね、数を比べてもどうですかと言われますね。で、このね、畜生界はね、愚痴の業を作れば生まれられるんです。だから、こちらなんですけど ね、皆さんがあんまり仏法を聞かれずにね、この、ね、平気で罪悪をね、貪欲、真に愚痴を作っていたら、簡単に苦しみの世界に行けるということになるんですね。だから、悪業が勝った人は、このほとんどの人は地獄界、ガキ界、畜生界に落ちるとお釈迦様はおっしゃっています。で、この人間が言われるにはね、五戒といってね、五戒、五つのね、戒めをしっかり守らないと、 生まれられないです。だから割とこの前後が、ね、なければ実際生まれられないんです。お経にはですね、今皆さんが人間に生まれたことを例えるならばね、爪の上の、ね、砂の量が皆さんが今人間に生まれたという数であると。この大地の数ね、この地球上の大地の数は、ね、これ三幕道といってね、三つの悪い世界を地獄界、ガキ界、畜生界と言います。三つの悪い世界を三幕道といって、この三幕道に落ちて苦しんでる人は、この地球上の土ほどの数の者たちがいると。そして人間に生まれたのはわずか層状の土。層状とは層は爪。爪の上のね、この砂の数ほどしか人間に生まれられないんですね。だから人間に生まれるだけでもね、これ大変な確率なんですね。宝くじが当たるぐらいの確率ではないんです。それは人間界と畜生界の数を比べても多いですから。で、この畜生界でもさらにね、ガキ界、地獄界がもっと多いと言われます。だから、ものすごい数のね、生きとし生きるものがこの大宇宙には存在するんです。で、そして、次、修羅界ね。これは戦いの世界、戦争をしているような世界を修羅界と言います。まあ、日本語でも言いますね。修羅場とか、あるいはアシュラのごとくという表現がありますけどね。戦いをしている。まあ、今、ね、イラクなんかでね、戦争ばかりしてますけど、ああいう世界を想像されてもいいと思いますね。これが修羅界。だまだマシだと。そして人間界。これは現在、我々が生きている世界。で、このね、地獄界、ガキ界、畜生界、修羅界は、人間界で苦しみはずっと重いんです。ところが人間界はね、この4つと比べるとね、割と苦しみは少ないんですね。まだ少ないからこそ人生に悩み、ね、善悪についても考え、生きる意味を問わずに折れなくなる。実は人間界は非常にね、最高の環境なんだと教えるんですね。後で言いますけどね、この迷いの世界から出て離れるには、この人間界しかチャンスはないと言われます。まあ、この世界はね、苦しみ半分、楽しみ半分の世界。ね、まあ、苦しみはね、あざなえる縄のごとしと言われて、ね、交代交代苦しみと幸せがやってくるような感じなんですね。あまりにもね、苦しみが多すぎてもね、私たちも人生考えられません。仏法を聞けませんけどもね。また楽しみが多すぎてもね、人生悩むこともないんですね。まあ、ちょうど苦しみ半分、楽しみ半分と。ね、実は仏法を聞くにはちょうどいい環境が人間界なんです。で、次、天上界。これはですね、まあ、前後もかなりレベルが高くなって、まあ、5回プラス10禅というものが実践できたらですね、天上界に生まれることができると。まあ、これは非常に人間界でもいいんですけども、まあ、この迷いの世界にいたならば、やがていつまでも下方が残らずに、やがてこの三幕道に落ちる可能性もあるんですね。まあ、落ちない場合もあるんですけどね。まあ、今で言いますと、まあ、皆さんに例えて言うならばですね、まあ、芸能界みたいな世界ですかね。非常に幸せな世界。みんなからチヤホヤされて、ね、いいなぁと、ね、思われる世界。で、非常に確かに苦しみはほとんどない。人間界でもずっと苦しみは少ないんだけども、やはりですね、衰える時がありますから。だから、本当の幸せではないと。もちろん、仏法を聞いて幸せになった人はですね、大体人間界、天上界ずっと行ったり来たりすることができるという方もありますけどもね。この天上界というのは、でも、ここにいたらもうね、善の果報はあっても、ね、いつまでも、ね、留まることはできないと。ということで、天上界という世界も説かれています。で、これはまた楽しみが非常に多いために、仏法がここでは聞けないと思いますけどね、なかなか。やっぱり人間界が一番聞いて、功徳をですね、収めることができるんです。このね、自己学畜生修羅はね、苦しみが多すぎてね、もう善後を積むことができない。功徳を収められないので、ほとんどの人は果てしなく苦しむことがあるんですね。で、この、6つの世界をね、 大宇宙すべての生きとし生きるものは必ずこの6つの世界を生まれたり死んだり生じ生じ六道を輪にしていると、こう説かれるんですね。でこのね6つの世界のこの生まれ方について次に話をいたします。仏教ではですね、このすべての人、これ仏教で十方修行といって、大宇宙には生きとし生きるものね、たくさんいると、ね、仏教では、修行という言葉がありますね。修行、よく仏教の言葉を使います。修行という言葉があります。これどんな意味かといったらですね、修行という言葉はですね、意味を見てみると多くの生を受けるものなんですね。主はこれね、大衆の衆ですね、あるいは衆議院と言います。衆というのは多くのというね、多くの生を受けるものということは、今は人間界だけどもね、人間界だけにとどまりませんから、過去世を皆さん覚えてませんけどね、過去世はいろんなところに生まれたり死んだりしてきたのが我々なんですね。まだこの後まだね、ね、この世界から本当の意味で救われなければ果てしなくまたずっと生まれ変わり死に変わりを繰り返すんだと、多くの生を受けるものが我々なんですね。でそこでね、この生まれると言っても仏教ではね、死生と言いまして、大きく4つの生まれ方があるんです。これを死生と言いますね。ちなみにこの死生という言葉で有名な言葉がね、聖徳太子のね、17条憲法に、仏教というのはですね、死生の周期と言いましてね、この仏教こそが死生の周期、いろんな生まれ方がある中で最後仏教にね、帰依しなければ最後収まるところは仏教だと、いろんな生まれ方を今から説明しますけどね、最後仏教に来なければ皆さんは本当の安心、本当の満足はないからね、日本で初めて憲法で仏法を大事にしなさいと、仏法こそが皆さんが本当に救われる教えですということを強調されたのが聖徳太子だから、高額紙幣にね、今はちょっとなくなりましたけども、かつての日本では高額紙幣で一番多く出てきたのが聖徳太子なんですね。非常に優れた人なんですね。仏法精神を根底に日本というものをですね、基礎を築いた方が聖徳太子です。その方が仏法とは死生の周期と言われているんですね。このあらゆる生命の最後終わり期する、最後仏法に来なければ、仏法に救いによらなければ本当の幸せがないことを強調したのが聖徳太子なんです。じゃあ我々、どのようにですね、生まれ変わり死に変わりをしていくかと言いますと、死生と言いますのはですね、4つの生まれ方と言いまして、大生、乱生、失生、化生と言われます、ね、生まれ方に4つあると。大生と言いますのは胎児として生まれる生まれ方、これは哺乳類です。だから人間界が大生なんです。あるいは、畜生界の一部ね、哺乳類として生まれるね、牛とか豚とかね、お腹からね生まれてきて、おぎゃーとね、子供として赤ん坊として、そして成長していく、胎児として生まれる生まれ方を胎生と言いますね。で次、卵生、これは卵として生まれるね、卵生と言いますね。これは畜生界だけに限定しますけど、まあ卵として亀なんか生まれて、卵が割れて、そして生まれてくるという生まれ方ね。これを卵生と言います。失生、これはですね、湿度の質でジメジメした生まれ方。これはですね、今で言いますと、ボウフラとかね、なんかはこのあれウジ虫なんかはですね、まあ、汚いですけどね、ウジ虫とかボウフラなんかはジメジメした生まれ方をするんですね。まあ、これは今の生物学で言いますと、実はボウフラもね、ウジ虫もあれ卵なんですね。だから本当はこれ卵生なんだけどね、お釈迦様時代そこまで分からなかったんです。 当時の人たちに合わせて説いたんで、本当は失笑は乱種なんだけどね、まあ失笑としてお釈迦様は説いたんです。で最後をね、化粧と言います。化粧、これ文字通り化けて生まれると書きますからね。これはまさに幽霊みたいな生まれ方、幽霊は化けると言いますわね。だから化粧と言ったらね、このね、地獄界とガキ界と天上界が化粧だと説かれています。お経で見るとね、人間界は対象、畜生界は対象、乱象、失笑と説かれ、地獄界とガキ界と天上界は化粧と説かれています。化粧というのは肉体がないんです。ほとんど霞のようなかすかな体なんです。心だけの世界なんです。だからね、生まれ変わった瞬間パッと生まれてパッと消えるんです。だから幽霊なんかもね、まさに昔から化けて出るという言い方しますけどね、実は幽霊は仏教では存在する。幽霊はこれ化粧なんです。だからパッと生まれてパッと消える。ちなみに地獄界も化粧ですから、ただ体が持たないからね、生まれやすいんです。もしね、肉体ならば結構生まれにくいんです。畜生は割とね、数がたくさんいますから簡単に、卵もいっぱいあるしね、数がまあこの大きなクジラとかね、クマなんかはちょっと難しいかもしれませんけどね、これ小さい生き物ならば結構ね生まれやすいんです。人間の場合実際難しいんですね。今ね、この女性なら、まず女性でしか生まれられませんし、女性でもちょうどね適齢期じゃないとね、で子供でもね、そんなたくさん今作りませんしね。だからこの数から言っても人間からの場合は非常に生まれにくいんです。でも化粧は結構ね生まれやすいんです。心だけの世界からパッと生まれてパッと消える。そういう生まれ方が実際ね、地獄界でありガキ界であり天上界なんです。だから、まあ、こういう、化粧はちょっと皆さん信じがたいですけどね、仏教の教えを学んでいくとどれ聞いても間違いない教えだからね、多分化粧もあるんじゃないかと、こういうふうに皆さんもね想像できると思います。ちなみに極楽に生まれる生まれ方もこれ化粧です。極楽は体がありませんからね。まあこういうふうに大きく4つの生まれ方があると。だからこれ4つ、四生六道といってね、我々は4つの生まれ方をしながらこの六道をぐるぐるぐるぐる生まれたり死んだり、その人の業によって生まれたり死んだりすると、ね、でこの中でね、人間界に生まれるにはですね、まあ、誤解といってね、ある程度善がね、しっかり実践できなければね生まれられないんですね。ただ仏教ではね、皆さん最低限ね、仏教では在家の方、出家の方はもっと戒が多いんですけどね、在家の方は最低限ね、この5つだけはね守られたらいいですよと教えられますね。まあ、世界ですからちょっと紹介してきますね。皆さんも次できたらね、まあ、この前の世界からもうね下脱までいかなくてもね、次また人間界に生まれられるように、あるいは天上界もしくは人間界ね、この苦しい世界に落ちないようにするには最低ね5回あとプラス10善といってね、もう少し善が詳しく説かれるんですけど、まあ、最低この5回だけはねなんとか守れたらいいなと思うんですね。またこれが守れることによってね、苦しみから離れることができる。この三漠道から逃れ、この後明らかにするね、人生の目的を果たすにはね、この5つの戒めを守っていく。これはとても大事な教えですからね、あらゆるお経に説かれてるんです。どういう、戒めかと言いますとね、これは5つの戒ですから、これ善ですね。不摂生、ね、摂生をしない、生き物を殺さないとありますけど、これは実際食べ物は仕方ないですけども、相手の心を殺すことをしてはならないと、ね、相手の心をグッと殺すと、これが本質ですね。もちろん無益な殺生はねできるだけしない方がいいです ね。面白がって虫を殺すとか ね、あるいは食べ物でもね、飼っても全然食べないとかね、せっかくもし食べ物を魚でもいただくならばね、感謝してね、当たり前じゃないんだからね、残さずにしっかりといただくという、感謝していただくことが大事ですわね。無益な殺生をしない、あるいは人をこれ責めないということも入るんですね。相手の心を殺さない、これが殺生の本質ですね。まあ 当然人殺しはいけないし、ね、無益な殺生をしないようにする。これ殺生を多く好む人はね、割と短命だと言われます。逆にね、殺生をせずにね、慈悲の心の強い人はね、長生きできて幸せになりますから。ただこの殺生後はね、やっぱりね、減らす必要があります。この反対が慈悲ですからね。この業の強い人は確かにこの貪欲心に愚痴となって現れて、この三幕堂に落ちますから、ね、できるだけ、ね、生き物は殺さない、あるいは人を責めない、ね、人の心を殺すようなことはしないことが大事ね。で、中刀、これは盗みですね。中刀とは盗み、人のものを黙って盗む。あるいはまあ、これ皆さんしないと思いますけどもね、心で言ったらね、楽して結果を得ようとすると、ねね、種まきをまかずに盗もうとするね、人の成果を奪おうとする心、心でも思わないようにできたらいいですね。特に仏教ではこの体や口よりも心が大事ですから、心で人のものを盗む心をなくしていく。中はこそこそ盗む、刀は堂々と盗むという意味ですね。次、邪淫、あるいは邪欲、ね、まあ浮気ですね。あるいは横島な欲と書いて、力でね、人をね、押さえつける、権力やお金で人の心を殺そうとするね、押さえつける、力で人の心をね、押さえつけるような欲、横島な欲、これをするとね、周りから殺されるような、人からね、この押さえつけられるような、そういう苦しみが起きますし、ね、邪欲をなくしていく、横島な欲ですね。そして、妄語、嘘ですね。できるだけ嘘はつかないようにする、ね、嘘ばっかりついてると自分の心が見えなくなって、ね、嘘をつくと、その嘘をついたことを正当化するためにまたたくさん嘘をつかればなりませんから、ね、嘘はできるだけつかないように、ね、自分の気持ちを正直にね、語ることができる、そういうまた友達が必要ですし、嘘をつくと自分が見えなくなる、これは恐ろしいことになりますから、できるだけ嘘はつかないようにしていく、言っていることと思っていることと一致させるのが幸せになる、ね、方法です。そして恩事、これはごまかすことなんですね。昔はごまかす、現実をごまかす手段をお酒しかなかったんです。これ恩事と読むんですね。因子と書いてね、恩事、ね、これは恩事というのは、現実をですね、あるがままに受け止めていかればならないのにね、現実をごまかすためにお酒でごまかすと、まあ、今ならば、ね、お酒以外にいろんなごまかす手段いっぱいありますけどね、たまにはいいですけど、できるだけ現実をごまかさずに現実を受け止めて苦しみの解決に向かうと。で、このお酒ですけどね、これ自体そんなに悪くないんだけどもね、これ例えば陽明酒とかね、わずかな量ならば健康にいいんです。酒はね、百薬の長とも言われますから。お酒が問題なのは、必要以上に、ね、多めに飲んで、ね、自分を見失うことですね。で、これによってね、お弟子たちもね、結構悪を働かしたんです。だから禁止されたんですね。お酒を飲むことによって、いろんな悪をいっぱい作るんです。だから、良くないんです。だから、ほどほどならば問題ない。大きな問題点は、自分をごまかす、現実をごまかすために、お酒を飲む。ね、これはやっぱり、あなたを苦しめるから、やめておきなさいと。現実から逃げずに、現実をね、向き合っていくと。で、この5つをね、守ることができたならば、心もね、そういう状態に持っていけたら、次またね、人間生まれて仏法が聞ける、あるいは天上界ね、行けるので、これは最低限ね、仏教では在家のね、戒めとして皆さんに、教えられます。まあ、これが誤解ですね。話を元に戻しまして、皆さん今ね、簡単にね、仏法は今ね、聞ける状態ではなかった。そんな中、今皆さんは、仏法を聞くことができたんですね。じゃあね、今ほとんどの人は、ね、人間界以外の世界でいる中、今皆さんは人間界に生を受けた、ね、じゃあね、この人間界、皆さんは何のために生まれてきたのか。このね、仏教ではこの迷いの世界からね、 実は離れるのが仏教であり人生の目的なんです。それをですね、お釈迦様ですね、はっきりとこの人生の目的をね、まずこれを示してからね、人生の目的をはっきりと示したのがこの後ですね、仏法を聞き渡し今すでに聞く、この六道からね、実は出て離れる、これが仏教の目的であることをね、この後ですね、少し休んでからお話をしたいと思います。